はい、というわけで、てっちゃぎなんですけど。
はい。
え？
いや、のとさんからいただいた、励みクリア朝日を。
まあ。マジか。
聞きますね。まあ、目まぐるしく。
うん。
現代世の中変わっていくが。
うん。
磨き抜いた麦の味。
うん。
クリアという味発見。
うん。
新クリア朝日。
CM っぽいじゃないですか。
だから待ってるよ。朝日、モテラジーにやるか。
うん。てっちゃぎが、ボードゲームにハマる？
そう。
なんのこっちゃ？
サイコロ堂というね。
はい。
ボードゲーム、遊べる場所があるんですよ。
ゲームバーとかじゃなく？
ゲームバーみたいな感じではない。
ではない。
まあでも、ボードゲームがいっぱい置いてて。
まあ、飲食とかはないっていう。
うん、そうね、ジュースぐらい。
ほう。
で、500円で、
うん、
無限。
ああ、それ、でもエアコンはないんでしょ？
え、エアコンもある。
じゃあ、そう。
トイレもある。
じゃあ、それやられたら、エアコンセンターはどうなんの？
だから潰れる。あ、でも、ビンビンってわけではないね。
ああ、やっぱりそこは課金要素になってんの？
ちょっと
今日にしようと思った。今日にしようと思った100円。
かもしれんけど、うん、で、休日は1000円。
ああ、やっぱりエアコンセンター。
平日500円、休日1000円。
人が集まるときはやっぱり上げとかんと。
で、コーラとか、
うん、
ジンジャーエールとか、オレンジジュースとか、
うん、
ルートビアとかが300円ぐらい。
ほう、ほう。え、それ自販機？
え？
自販機？
いやいや、カウンターで。
あ、人が缶を出してくれるんや。
そうそう、だからワンドリンク制なので。
あ、実質。
実質、休日は1000円ぐらい。
ほう、ほう、ほう、ほう。
で、あ、休日は、1300円ぐらい、
うん、はい。
で、平日は1000円ぐらいと合わせて、まあ、800円とか。
はい。
まあぐらいでボードゲーム遊び放題の場所があるんですよ。
ああ、
遊び放題なのよ。時間制じゃなくて。
でも遊び放題って言われても、ねえ。
ねえって思うけど。
一人じゃできない。CPU いない。
いやいや、一人でいかんわ。
え？
え？
いや、なんか暇やな、ゲームやりたいな、とかって言ってフラッと現れる。
そうしたら友達に連絡したらいいです。
友達いたらもう、いいやん。
え？
友達がいたらもう、他に何もいらんじゃないですか。
あれか、友達がいるがゆえの今のわがままだったのか。
うん。
わかった。じゃあ、いない人も、
はい。
いない人も、いても、気軽に誘えない人にも、
うんうん。
ここはおすすめで。
ほうほうほうほう。
いるからもう、すでにボードゲームオーターが何人か住んでるレベルでいるから。
ああ、その、
対戦。いつ行ってもいいのよ。
対戦相手
いつ行ってもいいのよ。そう。いつ行ってもいいのよ。
じゃあ、なんか、カタンの開拓者やりたいんですけど。
そう。うん。
そしたら、スーッと集まってく
る。拙者もいいですかって。うん。いやいや、カタン、久しぶりですなぁ、とか言って。
うんうんうん。軽くひねるか、みたいな。
そう。いや、マジで、何人かいる。
あ、
ルールとかもめっちゃ丁寧に店員さん以外も教えてくれる。
ああ。
オタがね。
ああ。
もう見た目もバリバリよ。
拙者このゲーム興味あるんでござるが、
いや、本当にそんな喋り方。
誰か教えてくれ、知ってる方いらっしゃいませんかとかって言ったら、あ、拙者が、うん、みたいな感じなの。
うん。そう。じゃあ、じゃあ私がチュートリアルやります。じゃあ僕がゲームマスターやりますからって。初めての方向けにって。
え、TRPG も始まっちゃうの？
やってた。俺の憧れの TRPG も。
で、てっちゃぎはそこに何をしに行った
の？なんかカタンっていうのがめっちゃ面白いって聞いてたから。
はい。
カタンやったのよ。
てっちゃん大好きのカプコンも発売してるやん。
うん、そう、それは流行らんかったみたい。スタークラフトみたいな感じ。
そう、スタークラフトもカプコンが発売してたことがあった。
うん。
全然、むっちゃくちゃ悪評。
ネタでも店員さんが笑ってくれた。
あ、
はあ。店員さんは、
うん。
前回のほら、俺が KVO って格闘の大会出てたじゃん。
はい。
そこに出展してたのよ。
ゲームを。
そう、ボードゲームを。
ほう。
負けたら来てねって。
ほう。
で、そこでちょっと話してたから、
うん。
あーはーの KVO に来てた店員さんって言って、あーはーって話、ちょっと話してたから。
はい。
あ、格ゲー勢ですね、みたいな。
はいはいはい。
まあまあ、畑違いだけど同じゲーム好きっていうことで、うん、っていうことで、カタンを教えてもらって。
はい。
カタンをやったら、もうめちゃくちゃ面白いのよ。
はい。
俺ね、
うん、
サイコロ振りたかったのかも。わかる？
まあ、TRPG もサイコロを振ってなんぼですからね。
で、カタンも超面白くて。
資源のゲームですからね。
そう、いろいろやったり、交渉とかやったり、なんか会話したいんだろうね、俺。
ネットラジオセンター、
ネットラジオ毎週2時間半以上喋ってる人が会話嫌いなわけがないでしょ、
はい、なんかそういう2時間半も喋ってるからもう会話いいでしょっていう人いません。
ああ。
でもそれ、それってマクドナルドいっぱい食べてるからもう食べなくていいでしょって言ってんのと同じぐらい理不尽な話やと思うんですよ。
うん、そうそうそう。
だってマクドナルド食べれば食べるほどもっと食べたくなるわけじゃないですか。
うん。
加速していくわけじゃないですか。
うん。
ストツ2時間やったら、やってる人にもういいでしょうじゃなくて、
うん。
もっとやるじゃないですか。
うん。
やってるがゆえに。
だからね、楽しかった。
カタンの良さを言ってください。
カタンのその資源のやり取りとか、トレードとか。
はい。うん。
で、隣の席だ、テーブルトーク RPG だって、めちゃくちゃ楽しそうだなと。
はい。
なんか紙にシュッシュって書いて
る。そうそうそうそう。
じゃあ、この攻撃は、なんか、これダイスの何々以上なんでって言ったら、
うんう
ん
う
ん、ふーん、それぐらいでいいんだって言いますって。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
うん。って。女の子が言ってて、
うんうん、
それぐらいでいいんだって言います。じゃあ私は余裕でかわすつもりでダイスを投げました。
うんうんうんうん、
かわしましたみたいな。
はい。
楽しそう。悔しいよってなって。俺がやりたい。
まあね、
まあでも、うん、行ったらできるってことが分かったんで。
うん。
今度勇気を出して、おでもって。
うん、
テーブルトーク RPG、まあ、やってみたいです。
なかなかモノポリとかにしても、交渉ごとが熱帯ではやりづらいですもんね。
そう、交渉とかめっちゃ好きみたい。あとはね、アンドールの伝説っていうね、
はい、
やつもやって、
はい、
これは協力してモンスターを倒していくボードゲームなんだけど。
はい。
めちゃくちゃ難しいのよ。
はい。
もうチュートリアルで3時間ぐらいかかったの。
どうやってモンスター倒す？
え、サイコロ振って。
いやいやいやいやいやいやいや、TRPG みたいなもんなの？
いや、ボードゲームだけやって、なんか盤面があって。うん、
はい。
で、1週間、で、眠らないといけない、みたいな。
おう。一週間。
まあ、一個も進むごとに、一日捨てるみたいな。一日、二日、三日って。だから、七個も進んだらもう七日なのよ。
はい。
で、あとは意志力があって、これが体力で。
はい。
で、その意志力の量でサイコロ振れる回数とか、を、個数とかも決まったり。
おう。
で、攻撃力はダイスで。また職業別で、
うん、
例えば戦士、普通の戦士はサイコロ3つ投げて、一番大きい目の攻撃力にするみたいな。
うん、TRPG っぽい。
で、弓矢のやつは、
うん、
サイコロを4回投げて、
うん、
いつやめてもいいと、
うん。
大きい数字が出たらいつでもやめてもいいみたいな。その代わり4回目投げて1でももう1だよみたいな。
うん、
とかね。あと、魔法使いは、出たサイコロの目の反対側にしてもいいっていう。う
ん、ああ。
1が出たら6にしてもいいと。
ああ、なんか、トリッキーで面白いな。
面白いし、敵の攻撃も、
うん、
このダイスを2個投げて、うん、みたいなとか。まあ、いろいろなんか敵によって攻撃の仕方も違ったり、で、その意志力が減っていくと、
うん、
サイコロ投げれる回数も減るし、
うん、
で、残業とかするとめっちゃ意志力減るし。
なんで残業があんの？
だから、7日間の、終わらした後に休まないといけないのよ、
うん、
本当は、
はい。はい。
だけど、8、9、10って残業できるの。
うん。
でも、8、9、10はマイナス2、マイナス2、マイナス2の意志力が減っていくのね。
うん、うん。
だから、もう、どうしても行きたいとか。どうしても行動したいとかやったり、
うん、
あとは敵を倒すごとに、
うん、
あの、イベントが進むから、
うん、
倒す敵も決めないといけなかったり、
ほう。
なんかすっごい面白い。だから、あの、敵をみんなで倒せば、協力プレイとかもできるのね。
それは結局、なんか勝者とか決めるゲームなの？
いや、だからクリアするゲーム。みんなで協力して。
ほう。
ドラクエよ。
ドラクエは協力とかないやん。あんの？
あ、だから、まあ、なんか MMORPG みたいな。
ああ、モンスターハンターみたいな。
そうそうそうそう。あの、二人で戦ってもいいし、二人戦ったら攻撃力倍になるし、もちろん。
スパイクアウトみたいなもん？
そうね。その代わり敵いっぱい倒したら、はい、いっぱい倒した分だけ、
うん、
そのイベントのコマが進むから、
うん、
N コマまで行く間にこのイベントを、終わらせてないとダメみたいな感じで、そのまま死んだり。
死ぬんだよ。
だゲームオーバーみたい。
なんかみんなで最後のマスを目指そうみたいな話？
ではない。
ではないの？
うん。
全く見えてこない。てっちゃんの説明が。
イベントカードもあってもさ、だから7日間終わらせたら、
うん、はい。
主人公たちが、次敵のターンになるんですよ。
はい。
で、敵のターンが終わったら、
うん。
イベントカード、一枚めくて、これがランダムなのね。
うん。
だから何が起こるか分かんない。
だからゴールどこよ。
あ、だからゴールは、
うん。
ね、A から N まである、
はい。
A、B、C、D、F、G の、
はい。
そこに、1日終わらせたらその A ゴマから B ゴマに行くのよ。
はい。
その、シナリオがね、シナリオゴマみたいなのがあるのね。
はい。
それの、それに沿って、クリアが決まる。
うんうん、ほう。
で、一章、チュートリアルが0章。
はい。
あ、一章か。で、二章、三章、四章、五章、六章ってあって。
うん。
まあ、チュートリアルは、まあ、チュートリアル通りにやっていけば、
うん。
なんとかクリアできたんだけど、
はい。
なかなかクリア率5割ぐらいらしくて。
ほう。
チュートリアルでも。
うん。
めっちゃむずくて。
うん。
で、第二章もやったら、第二章とかも吐き気するぐらい難しくて。
で、だからそのコマの最後まで進めりゃいいの？
ん？
そのコマを最後まで進めりゃいいの？そんな。
そうそうそう。そのコマが、その A から N まで行くまでに、その魔女の、薬草を取りつつ、
うん。
取り出の敵も倒さないといけないみたいな。
N にたどり着いたら終わりなの？
終わり。だから敵倒しまくったら N に勝手にどんどん行くのよ。
行くは行くの？
そうそうそうそう。
で、
一日終わらせても行く。
ねえ、たどり着いた時に条件満たしてなかったらゲームオーバーみたいな話なの？
ゲームオーバーになる。
その、N にたどり着くまでに、勝利条件を満たしとけみたいな話？
そうそうそうそうそう。
で、そのイベントはカードで起きる。
カードで起きるし、
うん。固定シナリオみたいなのもあんの？
そうそうそう。このイベントは、うん、このカードシャッフルして、パシパシパシパシって。
はい。
勝手にイベントが起こるし、
うん。
その A か N まで行くシナリオマスにも、カードがあるのよ。
うん、ああ、その。
だから、結構、再現性がないのよ。
そ
こから、ここはこういう。
あ、そこはこういう。
で、イベントカードはまた別にあるのよ。
うん。なるほど。
だから、ちょっとね、ランダム性がありつつ、めちゃくちゃ面白くて。
誰かが途中で消えるっていうことはない？
ない。
まあ、何しか全員で最後までは目指す。
目指せる。でも戦わんでもいいしね、一切、敵と。
一切戦わんかったら、なんか、大して条件も整わないまま N に到達して、何も起きないみたいな話なの？これ。
城があって、マップに、
うん。うん。
そのマップに、プレイ人数によるんだけど、
うん。
まあ、3人でやった時は、
はい。
3体以上敵が、
はい。
この城に入ったらゲームオーバー。
また新たななんか出てきましたけど、
うん、
敵の駒っていうのも存在するの？
そう。で、敵の駒は、
はい、
自分たちが一日、全員ね、全員一日終わったら、
はい、
次敵の駒のターンになるのよ。
はい、
で、敵の駒が一マスずつ進むの。
もうそれは、
城に向かって。
それは城に向かって、一直線の道があるってこと？
一直線、あの、川を下ったりとかもあるんだけど、
はい。
だから遠い敵とか近い敵とか、あとは2マス進むやつとか。
その敵は、誰がルートを決めていくの？
あの、ルートがもうマップに書いてる。
で、それはもう残りターン的なものなの？もう、
どうしたって
その道を通って、そいつはやってくる。
そう、どうしたってやってくる。
5マスやったら5ターン目には到達するから、それ前になんとかせにゃみたいな話なの。
そう、だから A、B、C、D、
だから
E にはもう、白には来ると。
そう、制限時間的なものなのね、そいつは。
そう、N に行くまでにね。
うん。
で、プレイニーズによるんだけど、白、うんうん、に到達したら、
はい。
だから、1ダメージみたいな。
ほう。
だから3ダメージ食らったら終わりとか。
ほう、ほう。
二人でやったら4ダメージとか、4人でやったらもう、二人以上敵入れたらダメみたいな。なんか多ければ多いほど、簡単ってわけじゃない感じ？
なんかこうね、あの、象の説明を聞いてるような感じですわ。
象？
うん。ガサガサしてますみたいな。
ああ、そう。
あの、蛇みたいですとか。
うんうんうん。
っていう説明を聞いて、ゾウをこう思い浮かべなあかんみたいな、今、とこに立たされてる気持ちがします。なんか、はい、なんか部分はわかんねんけど。
うん。
総合的にどんなゲームなのかはよくわかんない。い
や、なんかボードゲームだって。
いやいやいやいやいやいや。
なんか勇者
が、わかった。
シナリオクリアを目指そう、う
んうん。本当にあの、なんちゅうか、
うん、
頭と、手足までは分かったけど、
うん、
胴体が見えてこない。
やらんとね。
っていうか、じゃあ、あの、物は試しなんですけど、
はい。
てっちゃん、あの、モノポリの説明してもらえる？
やったことないから分からん。
あ、そうなん？
うん。
あ、モノポリ知らんのか。
いや、分かるけど、やったことない。
その、盤面見たことあるぐらいの話で、ルールとか知らんねや。
なんかやったこともあるはず。
うん。でも忘れたぐらい。
でも覚えてない。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
じゃあ人生ゲームは知ってる？
人生ゲームは知ってる。
じゃあ人生ゲームの説明。
人生ゲームの説明は、
はい。
まあサイコロとかなんかくるくる回るやつ振って、
くるくる回るやつ振って、はい。うん。うん。
で、その出た目で進んで、ボードゲーム、サイコロね。
はいはいはい。
最高のマップみたいなの進んでいって、
はい、
イベントを、が発生するのよ。
はい。
そのマスによって。
はい。
そして人生を積み重ねていくっていう。
人生、いきなり人生積み重ねてきたか。
え、そうじゃないの？俺結構やったよ。
いやー、わかるけど。
うん。
なるほどね。うん、それがてっちゃん流
か。結婚したりとか。
うん。
会社員になったり、会社作ったりとか、なんか、人生ゲームっぽいことをする。
てっちゃん、今のはなしやろ。
え？
人生ゲームの説明で。
いや、ボードゲームのやつはやったことない。
あ、そうなの？
え、スーファミノとかしかやったことない。だからボードゲームとかやったことないんだ。
でも一緒やん。一緒よ。
何が一緒か分からん。
デジタルになっただけで一緒やん。
だからそこ。だから格ゲーって格闘技をゲームにしたやつでしょ？
違うやん。波動拳とかないやん、現実に。あの、暗殺拳とかマスターしてる。高校で暗殺拳部入っててさ、とかでないやん。
じゃあ、アンドールの伝説も。モンスターとかと戦ったりしてないから説明しづらいでしょ、うん、実際に。
え、じゃあちょっと、
チェーンとか持ってない
し。物は試しにストツを知らない人にストツの説明してみて。
あのね、
うん、
世界中の格闘家が、世界一を決めるっていう大会で、 戦っていく話。
壮大やん。
壮大やん。だって最後表彰状とかあったじゃん。
壮大やろ、てっちゃんの説明。
だから世界中のあれとあらゆる各国の個性豊かな格闘家たちが、
はい、そこか。
うん、自分たちの誇り、はい、戦う理由は様々。
そう、精神的なところも触れていくのね。
様々で、はい、
うん、
1対1で、
はい、
真剣勝負をしていくっていう話。
話
話。いや、
もう話もあるけど、
うん。
そうなんですか、てっちゃんさん。じゃあ、その、世界中の格闘家が集まっていくゲームでてっちゃんさん惹かれた部分って何ですか、ハマったんですか、どの辺がやっぱり面白かったんですかって言われたら、
え、じゃあプライドとか見たことあるって。
おおおお。
K1 とかって。
はい。いや、ありますよねって。
あれが一つ。あるってことは結構見てるよねって。興味ない人全く見ないから。
うん。
で、なんかちょっと面白かったりしたんでしょって。
うんうんうん。
だからあれがストスですよ。世界各国の個性豊かな格闘家たちが集まって、真剣勝負を。
じゃあ、プライドの良さは、
うん。
プライド、じゃあ、仮にてっちゃんがプライド好きやとするじゃないですか。
はい。
てっちゃんさん、プライドとか、ね、格闘技ね。プライドとかなんかよく見てるらしいですけど、どこに惹かれたんですかって聞かれたら、
うん。
世界各国の、個性豊かなメンバーが集まってくるからっていうんや。
そうそうそうそう。
で、ストツーにハマった理由は、そのプライドと、うん、まあ同じようなもんだよっていう。
うん。
魅力一緒だよっていう。まあ、かい
魅力は。だって、じゃなかったらパンクラスとか見てるしね、シュートとか。
あ、パンクラスは違うんや。
だってあれ日本人だっけ、ほぼ。
じゃあパンクラスとストツーはちょっと共通しないと。
しないな。
ちょっと厳しいねって、パンクラスは。
うん、なる。いや、パンクラスが日本人だけっていうわけには言わんけど、
うん、
そのプライドとかって当時のほれ、うんうん、なんか宣伝とかもうまかったね。
ああ、なるほど。
キャラ紹介が。
うん、うん。
うん。だって、無冠の帝王とか。
じゃあ、
この二つ名みたいな。
でも、てっちゃんさんは、ストツのことはなんとなくパンクラスだということで、ぼんやりと画面とか見たことないけど、理解はしたんですけど、うん。
はい。
じゃあ、ファイターズヒストリーダイナマイトとはどう違うんですか？
おいおいおい、待て。待て。それ絶対知ってるよ、ね、ブーツ吹くわ、俺ビール、多分。いや、ファイターズヒストリーダイ、しかも、ブーってなる。お前わざと聞いただろうって。
ファイターズヒストリーダイナマイトっていうのも結構聞くんです
けど。それ無理がない。ちょっと無理がない。
てっちゃんさん、まあなんかまあまあみたいなこと言うんですけど、スト2との決定的な差って、やはり精神性なんでしょうかねみたいな。世界各国度が足りないとか、なんかそういう。
いや、世界各国度は足りてた。
足りてた。はい。
足りてた？
うん。うん。
ボタンかな。
え、でも確かあれって1ボタン6、え、1レバー6ボタン。
で、訴えられて4ボタンになりましたよね。
ボタン数？
そう、ボタン数。
え、じゃあ初代ファイターズヒストリーは結構高音つけがたい。
あと弱点システム。
ほう。
あれはね、革命だったんだけど早すぎた。
ほう。ほう。
だから弱点のせいでキャラ差が出るっていう。
でもキャラ差って弱点の多さですよね。
そうですね。だからそういうのを露骨に見せていくのがちょっと現実味があって良くなかったですね。
あ、現実臭い。
現実臭い。
あの、勝てないやつは一生勝てないみたいな。
そうそうそう。なんかあるやん。
あ、だから、なんかその運命をもう勝手に決められちゃってる。
筋トレしまくって、
はい、
格闘技習いまくってても、
はい、
いきなり平気で喋ってる時に人の顔を、
うん、
ビール瓶とかでパコーンってやるやつが最強じゃん。
それファイターズ、
ちょっと
待って、ファイターズヒストリーダイナマイトにおける誰やねん、それ。
ザージーとか。カルノフとか。
ザージーとかカルノフの強みって、
うん、
喋ってるやつにいきなりビール瓶で平然と殴りかかっていく的な強さなの。
いや、見てたらわかるでしょ。
じゃあ他のキャラ、レイン・マクドナルとかああいうやつって。
わあ、表出ろやって。
ちょっと段取りがあったりする
ってこと。そうそうそう。もうごちゃごちゃうるさいけんって。
両子とか
も。表出ろやって。そうそうそうそうそう。
ああ。
段取りがあるんだけど、うん、ザージーとか、ふんふん、ふんふん、ヘルファー、終わり。
会話もない。
会話もないよ。
あの、
バルーンって。
あの、こいつと喧嘩始まってるっていう意識もない。
ないないな。だって終わってるもん、ザージーに殴られたら。
なんかさっきまでビール飲んでたはずなのに殴られてるみたいな。
そう、小足パンチの百裂きみたいな、小足パンツの百裂きみたいなのやって、
うん、
肘のゴバーンで、あれでピヨって半分減って終わり、もう終わり。
それが。
だからそう、会話もない。
そういう、あの、サイコパス的なやつが暴れるところが。
スト2の残儀がそうでしょ、会話したくないんでしょ。
ほう。だって俺は
だから はめて殺したいんでしょ。
でも、ザンギはペレストロイカを達成するためになんか外交で頑張ってくれたよ、みたいなこと言ってたね。
それザンギやん。
うん、ザンギ。そうそう。
でもザンギ使ってる人よ。
ザンギ使ってる人なんや。
そう。会話ゼロでしょ。
ザンギの気持ちはどうでもいいやん。
あれはストーリーだから。
あ、ストーリーね、映画の。
そうそうそう。使ってる人はもう会話する気ゼロじゃん。
あー、なるほど。あの、そういうなんか、やったりやられたりみたいなことじゃないんやっていう。
そう、だからボードゲームもそうなんですよ。
ほう。
ボードゲームは会話が。
ボードゲームはあのサイコロバタさん買ったら最強じゃないですか。
殴ればいいっすもん。チンギルとか。それか、もう、そう思ってってポケットかサイコロ出したり。
ああ、マイサイコロね。うん。
うん、
振
っちゃう。てか、ボードゲーム屋さんだからサイコロいっぱいあるし、ね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。なんかそこであの、サイコロさえ抑えてしまえば最強みたいな攻略法を考える人ってどうかしてますよね。
認知が歪んでるよね。
でも、世の中ってそういう人が得てして、やっぱり大活躍してますやん。
マジ？ボードゲームで？
いや、ボードゲームでもいるとは思うけど、
いるの？
ボードゲームではそういう人を極力排除した世界が成り立つから、ボードゲームっていいねっていうかもしれんけど、
うん。
これがビデオゲームになったりとか、もっと露骨な話言ったら、ね、金のやり取りみたいな話やったらもうそういうことを平気でするじゃないですか。
ああ、なるほど。もうターンを。
社会やった
ら。ターンを、お前のターンないからみたいな。
で、それやったやつが一番、あ、俺、超天才じゃないって思うわけじゃないですか。自画自賛。
自画自賛しかも。
うん。でもその自画自賛してたら、周りになんか、やっぱり、哲也さん、パないっすね、みたいなこと言い出すやつがいるわけじゃないですか。弟子にしてくださいって。
うん。
うん。ついていきます。って言われるわけじゃないですか。
はい。
で、フォロワー58万とかなったりとかするわけじゃないですか。
そこなんだろうな。オタクっぽさとオタクっぽさじゃないとこの差なんだろうな。
オタクっぽさとオタクっぽさじゃないとこっていうのは。
だから、そういう頃、振らせないよ、ディフフとか言ってたら、
うんうんうん
うん、パーンって頭叩かれて終わるさ。
うんうん、
だけど、俺はついたやつがそういうことやると、
うん、
パネーって、
うんうんうんうん。
やっぱ暴力性なんじゃないの。
なんかそう来たか、みたいな、あの、
そう。あ、裏を書きましたねって。
諸葛孔明の生まれ変わりみたいな。
だって、あ、そうそうそう、だって、三国志の世界とか、人殺してなんぼみたいな世界観でしょ。
うん、うん。うん。
だけど、ボードゲーム上って人殺してなんぼの世界観じゃ絶対ないよね。
最強死刑囚っていうのはそういうの言いたかった辺っぽいじゃないですか。
そうそうそうそう。え、なんで最強振らせるのみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
一生俺が振ればいいじゃん。
そうそうそうそうそうそう。で、そういうのは男子の戦いじゃないと
か。じゃないって。え、うん、じゃあ、俺に対してもやったらいいよ、みたい
な。そうそうそうそうそう。
だからそういう強みがあったでしょ。
うんうん。
だけど、ボードゲームにいる、サイコロ振らせませんぞというオタクは、
うんうん、
パンってされたら泣いてサイコロ渡すから。
泣いて。
それか、ブタオさんが言った通り排除されてきてて、
そう。
いないでしょ。
っていうか、
めったに。
ボードゲームっていうのはお互いの気持ちよさがないと成り立たないバーじゃないですか。TRPG もね、うん。
だからそこに死刑囚が来たら困るでしょ。
じゃあもう死刑囚だけでゲームやってってなるじゃないですか。
うん。
でも。
なる。
うん。でも、来るんですよ。うん、
そう、来る。敗北を知りたい。
で、TRPG で、
うん、
私の考えた最強キャラシート見てとかって言い出すわけじゃないですか。
うん。
うん。あの、この冒険が始まる前にですね、とかって言い出すわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
この本村哲也ってキャラは、20年ぐらい様々な冒険を繰り広げてましてね。一度も負けたことないんですよ。
うん、
で、デュフ。で、この哲也の持ってる剣っていうのがですね、
剣持ってるんですか。
そう。
きついな、設定。
そう。悪魔の魂を100個ぐらい錬成して、ですね。
悪魔の魂100個錬成した剣とか、
はい、うん、
もう恥ずかしくて言えないけど、はい、言うとしよう。
はい。
で、最初は、はい、すごいねって。
うんうんうん。いや、でも。
じゃあ、それでやっていこうかってなるの？
いや、でも、まあ、その、勝手にアイテム作られても、みたいなことを言いたくなるじゃないですか。ゲームマスターズじゃ、ストーリーもあるし、うん。
なるほど。
ストーリーもあるし、やっぱりあの、最初はあの、ね、青銅の剣とか、ヒノキの棒でやってもらいたいわけじゃないですか。うん、ちゅうか、CPU があるコンピューターゲームやったら、そういう、創作は認められないですよね。
認めてたら半端ないからね。
うん。うん。いや、でも、拙者のこの、本村ってキャラの場合は、あの、剣もまあ、アイデンティティの一つなので、分けて考えるっていうのは基本的にですね、あの、できないんですよ、みたいなこと言い出したら。
だから、パーンってやったら、パーンってやって。だから暴力せよ。
で、結局暴力で排除。
だから、暴力の社会ってそういうのがないやん。うん、
ない。
ないよね。
うん、ないけど。
デフーとか言うやつはそこボコボコにされて終わりじゃん。
って言っただけで殴られる。
だからそういう、なんつうの、意味がわかん。
うん。
で、そいつが強かったらいいのよ。
うんうんうんうん。
暴力。
そいつが恐怖で TRPG を支配するの？
そう、支配してたらいいのよね。
でも次から来なくなって終わりやん、全員。
うん。
うん。
だから、それか、
はい。
暴力で排除して、そいつが来なくなるか、だからそいつがいなくなる。
うん。いなくなんねんけど、
うん。
別の TRPG の場に、
うん。
拙者初参加なんですけどもよろしいですかみたいなこと言い出して
。いや、だからそういうやつ、いるやん、どこでも。ゲーセンでもいるし。そういう厄介なやつみたいな。
お
って厄介オタみたいな扱い。
みんなやっぱり初めて、あの、メンバーとかって歓迎やから、基本的に。
うん。
おうっちゃったら、じゃああの、
だからそう、だからでもそれ。
拙者キャラシートをもうすでに作っておりましてですね。
だからそれ、オタの社会だからでしょ
そう。
歓迎なの。
そう。みんなあの。
オタの社会以外だったら、勝手に入らんでって言って終わりだから。
うん。でもやっぱりこう。
暴力せよ。
ゲームのその、てっちゃんが行った店みたいなやつとか会場って、
うん、
そういうみんなで、数少ない同じ趣味の人たちなんやから、
うん、
一緒に楽しめようよって言ってやってるから、
うん。
いや、あの、ちょっと一元様とかって、なかなか言わんじゃないですか。一回は混ぜてみようってなるじゃないですか。
まあ、俺は友達やってるからいいです。
いいです。
うん。あ、いいです。別に。強めに。
TRPG とかの場合は特にあの、プレイヤーってすごい少なかったりとか
するん
で。
うん。
でもマスターの方がもっと貴重なんですけどね。
うんうんうん。ちゃんと強く言わんと。
マスターは一番負担かかるので。
負担かかるし、いない。
うん。
やりたがらない。
いない。やりたがらない。でもマスターが。
うん。マスターさえいればってなる。
で、マスターがすごいマスターがあの、ゲーム作ってきましたんで、あの、皆さんやりましょうよって言った時に。
で、うん、
やってみるかって時に。
うん。
まあ、このシナリオでは、あの、 ノンプレイヤーキャラクターとしてですね。
うん。
本村哲也っていうキャラが出ることになって
ます。だからやめろ、さっきから。ただ豚をにして。せめて。せめて自分の名前使って。
いや、悪魔を100個ぐらい連載した件とか。
だから悪魔100個ぐらい連載した件俺に持たさないでたのか。悪魔100個も連載したくないから、剣に。いいよ、鉄パイプでいいよ、鉄パイプで。
哲也だけにね。
やめて。
鉄パイプっていう。
そう、鉄パイプ。
一見ふざけた名前でござるが、これがもうすごい威力なんですよ。だからあの、
天使の羽を100個重ねたパイプみたいな
こと。このキャラで攻撃するときは常にダイス100個振ってもいいでござるかみたいなこと。
ダイス100個やばいな。
うん。まあ、下手したらそういうことを言いかねないわけじゃないですか。
うん。
うん。そういうときにみんなが、はーって。
は
あ、そいつの妄想話に一生付き合うかどうかみたいな話になってきますやん。
うん。だからその点、あれよね。
うん。
その陰キャ、陽キャみたいなグループの分かりやすさがあるよね。
で、
なんか陽キャだって、何こいつキモいってギャーハーって笑い物になっていなくなるじゃん。
でもそれって結局人間関係で押し引きが発生して、なんていうか、ファジーなわけじゃないですか。うん
でも、そいつが小町に来てるよね。
うん。来てんねんけど、
うん。
明確なガイドラインがない上に、
うん。
結局、その場の空気っていうのをさっきの腕っぷしもそうやけど、
うん。
その場の空気を支配したやつ勝ちっていうことじゃないですか。
いや、でも、その場の空気は、
うん。
ルールに沿ってるわけよ。だから、アンドールの伝説も、オリジナリティは一切ないから。
そうそうそう。TRPG っていう。
あ、TRPG の話ね。
そうそうそうそう。
やったことないか分からんから、俺は。
TRPG の場合は、まあでも、ボードゲームもなかなか、あの、ハウスルールとかいろいろあって。
ああ、まあまあ、ある
けど、ね。ユーズ聞く。
トランプのゲームですら。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう
スト2ですらそうだもんね。波動拳禁止と。
そうそうそうそうそうそう。
で、クラハシが来て壊すんでしょ。
そう。でも、コンピューターゲームはそこをもう、あの、最低、そのマスターを、CPU にやらせようっていうことでしょ？
うん。
で、CPU の決めたルールっていうのねじ曲げられないじゃん、誰も。みんな CPU の前では等しく、プレイヤーじゃないですか。
うん。
まあ、あれですよ。横にいるやつ蹴飛ばそうとか、あの、台を押して壁で挟もうとかっていう、その世界外の戦いはなしよ。
うん。
なしとして。それって結局あれですよね、人間同士の揉め事を人間では裁ききれんから、
うん、
機械の神を作ろうっていうのと似てますよね。
うん。だからそういうデュフフをなくそうって。
だから裁判官とかも、CPU の方がいいっていうことですよね。
はい。
最終的には。
うん。
CPU にはコミュ障も従うじゃないですか。
うん。
でも、人の言ったことと聞かんのですよ。
聞かんな。
だから人には人を裁けないのかって思うじゃないですか。
まあ、人を裁かず罪を裁くって。
うん。
だから、ギフフを何とかしたらいいわけよ。
おう。じゃあ、殲滅すんの？
いや、だから殲滅したくはないんだけど。
でも、ごめんよ。
でもね。
はい。
デュフフはデュフフとやらんのよ。
いや、だってやりたくないでござるよ。
だ、きつないそれ。
いや、デュフフはデュフフ、いや、あいつちょっときついから、とかって言うやん。
だから、ってな。
いや。
同じタイプのスタンド同士とはやりたくないのか。
うん、うん、うん。
それはやりたくないわな。
ない。
だから、
うん、
デュフフは、
うん、
なんか電気流すとか、
はい。
薬飲ますとか、カウンセリング受けるとかして、デ、う、ュ、ん、フフを直してもらわないと、
うん、
一緒に楽しくゲームができないのよ。
うん。人間関係ゲームやからね。ボードゲーム。
そうね。そう。じゃなかったら、
そうなり。
じゃなかったら他のゲームを一人プレイできるやつね。
だから CP システム2とか、
うん、
3とか、ナオミ基盤とかの偉大さっていうのは、間に、その、デュフ同士の間に、 機械が犠牲になってハマってくれてるじゃないですか。
機械ありがたいな。
だからたまに大バンとかされるわけじゃないですか。
かわいそうなの、だから、ディフフはもう、薬と治療とカウンセリングが必要。
しかもそれはディフフだけじゃないじゃないですか。ドキュンもするわけじゃないですか。
だから、ドキュンもそうじゃん。
うん。
ドキュンもそういうところに来て、うん、おたが楽しそうに遊んでるのに、とか言ってきて、
うんうん、
こんねエルベ、こんねエルバとか言ってカード破ったりさ。
うん、
ひどいことするやん、ドキュンも。で、その後暴力で支配するから。
はい。
あーって。
だマジック・ザ・ギャザリングとかにしたって、
うん。
あれってもうカードで出し入れしたりとかするから、明確かなーって、普通の人は思うかもしれんけど、
うん。
結局あれだって、裁定者がいるんですよ。
うん。
ジャッジっていう。
ジャッジがね。
はい。もうそいつがもう、ああだこうだって決めなかったら、
うん、
お互いで妥協点を見出せない人同士がやってたらどうなります？
きついっすね。
妥協点見出すからやれるわけじゃないですか。
だから今ほれ、ネットのカードゲームが流行ってるじゃないですか。
そう、ネットのカードゲームはもう、ごね、用がないやん。
うん。
無慈悲なまでにもう、決断されていくわけじゃないですか。いろんなことが起きたりとかで。うん、昇竜拳出したし、いや、出してないってもう最低が決まりましたと。
うん。
言ったらもう、ぐーって言うしかないですよね。どんなディフでも。そうそう、
どんなディフでも。
ドキュンがすごんでも意味ないやん。
うん。
だからコンピューターが発展したんやろなって思う。
思うし、
うん。
ディフディフ。来た俺は入るなっていう。
うん。
なんか友達と行けばいいんだけど、友達がいない人はジフジフとやるしかない。
そこジフジフとやる
し。あそこ考えてなかった、ごめん。ごめんね。
そう。で、
そこはちょっと配慮が足りんかった、人として。考えが及ばなかった。だってジフジフでさえ貴重なメンバーとし、
うん、
思わないといけないわけよ。
やし、みんなそれなりに、
妥協点を見つけないといけない。
ゲームやってきた人って、
うん。
相手ゼロの段階からやってるわけですやん。
うん。
メンバー集めてとかって。
うん。
だから、孤立してちょっとゲームやってみたいんですけどっていう人がいたら、
うん、
無限には扱いたくないわけじゃないですか。
あ、気持ちがわかるからか。
そうそうそう。自分も最初は一人やったから、そこで、うん、いや、ちょっと知らない人はきついっすわ、みたいなこと言われたらもう自殺してたなっていう意図が。
うんうんうん。わかるわかる。その辺も考えんといけんよね。
あの時に仲間に入れてくれた人がいるから、やれたんで、今後もなんか新しい人が入ってきたら、できる限りは入れてあげたいよね、とかって思うけど、
それ豚尾さんやん、リアルの。
え？
だから豚尾さんもいろんな人に助けられたから、
はい。
豚尾さんもいろんな人を助けてあげたいって日頃から言ってるでしょ。そうそう。もし僕が力になれるのであればと。
って思いながら、
でも
豚尾さんは。いろんなことを殺してしまったって。助けてくれ。
まあでも、助けた、人に弓矢で狙われるとかね。
そうそうそうそう。気持ちだけね。気持ちはあんねんけど、うまくはいかんわけじゃないですか。
うん。
そうは問屋を下ろさんぞっていうのが世の中じゃないですか。
ボードゲームとか、TRPG ぐらい下ろしてほしいわ。そんなニッチなゲームなんだから。
うん。でもニッチなゲームがゆえに、いやでもこれもどうかわからないですよね。
俺浅いからさ、そのやってさ、うん、ボードゲームが、
うんうん、
今んとこその正義の部分しか見てないから、光のボードゲームだから
闇の
だから闇のボードゲームもそのうち訪れるんでしょ。
あ、でも仲間内でやってる限りでは誰かが闇落ちしない限りは大丈夫なんじゃないですか。
でも仲間内でやってる限りは大丈夫かもしれんけど、
うん、
その仲間が都合がつかんけど俺はやりたいみたいな。
ああ。
時は、もう一人で行くしかないじゃん。
雀荘に一人で行くみたいなもんです。
そうそうそうそう。もうどうしても、 どうしても積もりたいと。
うん。
積もりてえなーって、うん、はい、触りてえなーって時はもう、うん、ネットマージャンってのもなーみたいな。
うん、
じゃあ、チャンソーに一人出て、おう、てちゃん今日は一人みたいな。
うんうんうん、
ああ、そうなんだよね。今日ちょっと捕まんなくてさ、うん、あっちの宅空いてるみたいだからさ、大学生の集まりなんだけど、うん、よかったら入んない、
うんうん、
あ、いいの、
うんうん、
おじさんだよ、俺。うん、大丈夫、大丈夫。みんなおじさんだから。
みんなおじさんなんや。
ジャンソーに行くのはみんなおっさんでしょ。
うん。いや、メンバーどう打ったりとかって、あったりとかするかもしれないじゃないですか。
うん。
うん。そういう時に、あれほど意味嫌った、デュフった人に自分がなってたみたいな、
うん。暴力性があればいいんだけどね。
いやー、その、暴力とかで排除された人たちが、ねえ、そういうゲームとかに何かを見出したりとかしがちなんですよ。
うん。
ちゅうか、暴力でぐいぐいあちこちで愉快にしてた人は、なかなかやろうってならないわけじゃないですか。
うん、ゲームを？
ゲームを。
そう、ボードゲームとか？
そう。
知らんと思う。
いや、だってそんなニッチなもの探す必要ないやん。まあ、たまにいるけどね。いや、それ、まあ、それ、
全然、
ゼロじゃない。
筋トレしたオタクね。
そう、どんなやつだってゼロじゃないからね。
うん。
うん。
筋トレしたオタク、ね。
基本的なことよ。基本的にっちゅう。いやー。で、一番面白かったゲームは、てっちゃん
の。アンドールの伝説。
ああ、あの、
第2章クリアしたんで、次第3章やりたいですね。
その、僕の頭の中には、その、ボードの盤面的なものとか、
ゲームの。で、コマ、自分のコマとか置くのね。
ビジュアルが全く浮かんでこないけど、今
の。え、だから D&D を自分でやる感じ。
D&D を自分でやる？
え、だから、なんか、そのまま自分通りに、
はい。
進めていく感じ？
はい。
が分かりやすいかな。
断片的には分かった。イメージ。
分かった。
ただ、相変わらずその、ビジュアルが浮かんでこないけど。
難しいよ、見ないと。ビジュアルの説明一個もしてないもん、
そう。とか、その、なんか、細部は了解した感じがすごいする。
了解した？
うん、でも、その、本質的なところはわからないけど。
え、だからボードゲーム。
スゴロクみたいな感じなの？
いや、サイコロで進むわけじゃないからね。サイコロは攻撃の時だけとか、イベントの時とか。だから。
じゃあ、将棋盤みたいなもんなの？
そうね。自分で好きなとこを進める。
縦横。
本当に自分で好きなとこを進めて。
縦横斜めみたいな感じじゃない？大戦略的なやつない？
あ、そうそうそうそう、スーパーロボット対戦だな。
ほう、ほう、ほう。山とか砂漠とかあったりとかする。
そうそうそうそう、あって、川とかあって、とか。
はい。
で、城の本拠地があって、だからスーパーロボでもそうじゃん。はい。なんか、シナリオによって、この戦艦落とされたら負けとかあるじゃん。
はい。
そんな感じ、そんな感じ。
首都に入られると終わりみたいな。
終わりとか、それそれそれそれそれ。
ああ、そのその、盤面は、なんか、ずっと、一画面なの。一画面。
そう、一画面。裏面もあるけど、まだ裏面には行ってない。
うん。
ひっくり返したら、なんか、ダンジョンみたいなとこに行ってたけど、まだわかんない。
おおお
だから、スパロボよ、スパロボ。
スパロボに。
スパロボで、
多人数。
なんか、そう、多人数でいて、
うん、
なんか、イベント、カード引いたら、有利になったり不利になったり、
うん、
敵が増援が効きましたとか、
うん、
その味方の気力が回復しましたみたいなとかがあったりするってこと。
うん、あ、敵もこう、敵の布陣があるわけか。
そうそうそうそう。
で、そいつらをやっつけていかねば、みたいな。
うんうん。でも、むやみやたりにやっつけると、
うん、
どんどんターンが増すから、
うん、
その、倒す敵っていうのも決めないといけないよって。
スパロボの画面を思い浮かべればいいのね。じゃあ。
そうね。ほんとそうね。それを自分の手で動かすだけ。
ああ。ぶつかったら戦闘になるみたいな。
ぶつかって戦闘って自分で選んだら戦闘になる。
え、じゃあ、お友達になりましょうみたいなのもあんの？
はないけど、スルーは
できる。戦闘しかないんじゃないの。
まあでもスルーして、そのまま敵は進んでいく。
あ、ぶつかったけど、お互い興味なしみたいなことが。
そう。本当に。で、戦闘は一旦で決着がつかんかったら、
はい、
あの、戦闘をやめたらもう、敵は全回復するとか、
はい、
うん、みたいなのがありますね。だからもう一回戦闘したら倒すしかねえとかって思うし。
なるほどな。
めっちゃ面白かった。なんかめっちゃ拡張パックも出てて、
うん、
人気みたいよ、とっても。
てっちゃんとククやりたいわ、本当に。
なんでククって。
ククという面白ゲームがあるんですよね。
ク28みたいな。
いや、カタカナでククっていう。
どういうゲーム？
あの、トランプみたいな。もうあの、盤面とかないのよ。
あの、
カードゲーム、完全に、
うん。
で、最初に全員、1枚ずつ引きます、デッキからこう、積んで。
うん。
うん。でも、その、デッキから1枚引いた瞬間に、
うん。
ほぼ、運命は決まってんのよ。
うん。
で、時計回りに、その自分のカードを、時計回りの先のプレイヤーと交換するかしないかを決めます。時計回りに。
うん。
交換しないを選んでもいい。
うん。
交換するっていうのを選んでもいい。で、その時に様々なことが起きて。
やったことがあるかも。
死んだりする。
今、ククで検索したら見たことあるし、ブタさん先生よりなんか。うん、なんかやったことあるかもしれない、うん、やってみようね、今度。
交換するかしないかだけを選ぶゲーム。
だから、サイコロ堂でやってみよう。
はい。
いっぱいあるから、サイコロ堂にゲーム。
もうみんな輪になって、あの、人数多ければ多いほど楽しいのね、これ。二、うん、人が一番しょうもないです
よ。そうか、交換するかしないかだからね。
あの、二人でやったら、で、僕が一番で、てっちゃんが二番としたら、僕が、てっちゃん、とカード交換しないって選んだら、
うん。
てっちゃんはあの山札と交換するかしないか選んで、終了するゲーム。
うん。
駆け引きもクソもない。あの、このゲームって単純な話、数が一番少ないカードを最終的に持てたやつが死ぬっていうだけのゲームなんですけど、
うん。
あの、交換するか しないかっていう選ぶだけですごい駆け引きがある。
豚さんどこでやったのそれ。
持ってんねん。
は？なんで持ってきてないの俺、沖縄来た時とか大阪来た時とか。
そのカードゲームとかボードゲームとかやろうっていう気概がないじゃないですか。
誰？
いや、僕らの間に。
いやいや、俺ずっとやりたいって言ってたじゃん。
言ってたの？
だって俺、トレーディングカードゲームオタよ。
そうなの？
だってポケモンカードとかめっちゃ持ってるし、未だに。
しかもこのククっていうゲームはトレードするかしないかしかないゲームやから、
真
の
トレーディング。シンプルでめっちゃ面白いんでしょ？
真のトレーディングカードゲーム。
なんかハースストーンとかも熱心にやってたじゃん。
はい。
カードゲーム好きよ。
言ったよ。
言ったよ。
あのね。
言った。
あの、ククほど面白いゲームこの世にないですね。
言うね。
だって、赤ちゃんでも5秒でルール覚えれんねんで。
赤ちゃんは持ったね。
5歳児ぐらい、
うん。5歳児ぐらいな。
うん、うん。だってカード配られてカード持ってるだけでゲーム進んでいくってやばくない？
楽しいな。
うん。一回しか選択しなくていいっていうこの戦略性。
流行ってる？
流行ってない。あ、でも、なんか海外では流行ってんじゃないの？
あ、海外では。一部の間では静かなブームが。
一部じゃなくない？なんかどっかこの。
少なくとも。
ロシアかな、これ。
ロシアで流行ってるっていうのがまたマニアックだ。
ロシアかな？なんかロシアかノルウェーか知らんけど。
うん。
なんかちょっと北の方の国やった気がする。
寒い国で。
うん。 うわー、クック
やろうぜ
みたいな。うわー、クックって。
やってね。
でも、5人いたらクックやるみたいな。
マジ？
うん。だクックはもうめちゃくちゃ簡単なんですけど、
はい。
覚えることは、あの数字の一番少ないやつが死ぬっていうことと、
うん。
あの、交換するかしないかを選ぶっていうことだけなんで、
うん。
むちゃくちゃ簡単なんですけど、一番ハードルの高さは、
うん。
5人ぐらいプレイを集めたいっていうところですよね。
だから流行ってないんじゃない？それ。あの、5人とか4人でやるゲームっていっぱいあるよね。
あるあるある。
他に流行ってて。
クックやろうぜって言って4人集めるのと、麻雀やろうぜって言って4人集まるのと、どっちが難しいんやろうって思う。
むしろパチンコとか1人プレイなのに、
うん。
4人とか5人でみんなで行ったりしますよね。
ああ、集まんねや、すぐ。
うん。
そのパワーをクックに振り分けてくれたらなって思うんですけどね。
だから、豚さんクック布教しないと、ブログに一回も書いてない。
クックの良さは？
うん。やり方とか。
こんなずっと思ってんの？
配りますって。
配る。
プリントアウトしてますって、クック。
しかもね、このクック。
手書きで書いてますて。
クック別になんかあのカードかなんか、何十枚か同じ形のカードを持ってたとしたら、
うん。
そこにマジックとかでも、マジックで書いても速攻作れる。
うん、だから作って、無料配布しますって。
なんかあの、トランプとかよりも作るの楽。
布教しないと。そんなに面白いって言うんだったら。
ねえ、トランプ全部、あの、52枚書いてって言ったら結構めんどくさくない？
いや、めんどくさいし、
うん、
ファイターズヒストリーダイナマイトの方がやってる人多いかもしれない、ククより。
ククより？いや、それはなくて。
いや、だって、ファイターズヒストリーダイナマイトの、の試合を今、ゲーセンミカドで YouTube でやってるんですよ。今の時間ですよ。
はい。
597人が見てるんですけど、ククやったらこんなに見ないでしょ。
でも、YouTube でククライブとかやったら、まあ、Twitch でも。
いや、だから今やってるかどうかよ。
多分、火つくよ。あの、人狼ぐらい火つくよ。
だから、やらんと。
やらない言い訳は無限にできるからね。
そうね。本当に。
せやけど、
うん。やらない。
もう一回原点に戻るんですけど、
はい。
5人ぐらい集まらないと面白くないんですよ。
だから、豚尾さんが5人になってよ。
自分で？あの、
自分で。
第1ターン、第1ターン、豚尾。
キャラ設定ぐらい余裕でしょ。
第2ターン、あ、豚尾、自分がやります。
そうそうそうそう。
で、第3ターン、あ、豚尾、これもやります。
やりますって。
第4ターン、あ、それも豚尾やります。第5のプレイヤーも、豚尾、あ、これで大丈夫ですね。何も心配いらないですって言って、豚が全部やるって言ったらいいってなる。
それ実況でやらん
か。カードが上がってこねえって
。え、そしたら、そしたら見かねて、ちょっとかわいそうだなって思う人が、う
ん、あの、一人麻雀的な。
そう、一人麻雀、あの、食って回って、ああ、そうきますみたいな。
うん、うん。一人クックか。一人クック超やばいですね。
超やばいね。
うん。
まあまあまあ、ボードゲームの話はその辺にしておきましょう。
あ、その辺で。
アンドの伝説。あ、カタンもめっちゃ面白い。
はい。カタン、
ね。アンドの伝説はなんかみんなで冒険していく感じがいいくて。カタンはなんか交渉とか。相手に嫌がらせするのが楽しい。
相手に嫌がらせって
人の邪魔したりするのが楽しい。
うん、相手の嫌がること考えるみたいなゲームみたいな言い方じゃないですか。
そうじゃないのあれ。
なんか七並べでねえ数字止めましたみたいな。
うん。
でカタンの説明をすると？
しない。
なんでよ
これボードゲームはもういいから。
これ聞いてる人、カタンの説明とかめちゃくちゃ聞きたかったかもしれないのに。
なんか、じゃあ、カタンをね、はい、皆さん一人でやってみる。
一人で
いや、だって、カードゲームもさ、デッキ組んだら一人でやらん、うん、
やる。
やるでしょ？
やる。模擬裁判とかやる。
やるよね、一人でね、うん。だって対戦相手いないしね。
うんうん。でも一人やってる、やってると、なんていうかこう、どんどんどんどん妄想が膨らんで。
うん。うわ、すごい。最強なんじゃない
って。最強なんじゃないと。
なるよね。
あと、勝手に待ったとかかけたりする。
そうそうそうそう。
あ、これか。マクロスのロボットかっこいいけど、アイドル部分はキモくないっていう。
ああ、なんかね、この前マクロスの歌をカラオケで歌ってたんですよ。うん、カラオケ一緒に行った人が、はい。そしたらマクロスのロボットって、なんか、足は、なんかロボ足みたいなのに。
ロボ足って。
なんか、上半身だけ戦闘機じゃないですか。
まあ、それはコンセプトじゃないですか。戦闘機に足が生えてるっていう。
なんか映画に出てきたあいつみたいだなとか思って。
ほう。
なんかかっこいいなと思ったのよ。
はい。
でもロボ、アイドルの部分いらなくない？
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。な、
え？
何を、いや、マクロスって歌やん。
歌いらなくないか。
いや、テーマやん。
あ、テーマ？
うん。
ロボットがいらないの？
ロボットもいるよ。
あ、いる。どっちが主役？
いや、それ、それって、そんなんて、
ダメ？
あの、ロボットとアイドルが出てくるっていうのが新しかったわけやん。
あ、そうなの？
っていうか、どっちにも、マクロス好きな人、どっちも好きなわけやん。
ほうほうほうほう。
その、両方の、レベルが高いねっていうのが、魅力。
ああ、なるほど、なるほど。
その、アイドルって今までなかったんよ。
アイドルアニメが。
アイドルアニメってなかなかなくない？
ないと思う。
まあ、今はいっぱいあるけど、
うん。
今はね、あの、てっちゃん
アイドルマスターとか。
そうそうそうそう、なんとかプリズムだの、なんだなかんだなって。いっぱいあるやん。
あるな。うん。ロボいないやん。
そう。
でも、未だにマクロスはロボとアイドル出すよ。
だから、あれで、ロボがいなかったら、そのアイドルマスターとかに、とかアイドルなんとか。
でも、アイドルマスターに至ってアニメでロボ出したから。
そう。あれ、なんでだから出したの？
売れなかったでしょ？そっち。
売れなかったよ。だって求めてる
ものロボのせいじゃない？
求めてるものが違うわけやん。
うん。だからもうまさにそうなんじゃないの？
うんうん。
マクロスも。
マクロスはそれで始まったわけやんか。だから美味しんぼにあのラーメン三重視いらなくないみたいなんて言うの。
いらないよ。だからすぐ終わったでしょ。いらなかったでしょ。全然。すぐ出なくなったでしょ。いらない。役立たんかったし全く。
全く役立たんかった。
いてもいなくてもよかったさ。
あの、なんかラーメン勝負に何の寄与もしてないや。
うん。
じゃあなんで読んだ？
でもラーメン三重師だよって。
うん、うん、うん。ラーメン三重師って。いやー、これ難しい問題ですよね。でも、すごい、そのロボアニメ自体はあってのマクロスじゃないですか。
ガンダムとか？
そうそうそう。ガンダムとかがすでにあっての後の作品やからね、マクロスって。
うん。
で、その時に、ロボだけやったら、あの、ロボアニメの新作ですやんで終わりやん。
でもそうだったんでしょ、大体が。で、
最初みんなあの、ロボアニメの新作だよ思って見てましたよ。
うん。
じゃあ、何かが違うぞって思い始めるわけじゃないですか、これって。
うん。
アイドル要素があるみたいな。
うん。
あとあの、何です？母艦のマクロスの、こう、環境っていうか、あるじゃないですか、あの、ホワイトベース
としての。コロニー的な。
メイン、
人間ドラマ。
メインルームですよ。
うん。
あの、戦闘の指揮とか取ったりとかするあの、デッキですやん。
うん。
司令部的なところあるじゃないですか、コントロールセンター的なあの。
はい、はい。はい、
戦艦のね。
うん。
そこ艦長こそおっさんやけど。
うん。
全員女性やったらっていう。
うん。
だからハーレム状態になってるわけじゃないですか。
はい。おっさんのハーレム。
そんなんて、思い切ったなって思いません。
うん。
言うたら、ちょっと、萌えに走りすぎて、当時萌えなんて言葉なかったけど、
うん。
だから、てっちゃんみたいな批判かますやついましたよ。
いた？
え、もうちょっと骨太なストーリーにしたらよかったのに。だからこんなアイドルとか女キャラとか、チャラチャラしてんなーっていう。
もっと溝口みたいなやつを増やせよって。
そうそう、おっさんばっかりでいいんじゃないのっていうか。だからこの、ロボットと恋愛ってないから。
うん。
マクロスの醍醐味って、ラブコメと、あの、SF ロボット戦争みたいなのが同時進行するとこやん。
そうなの？
三角関係の話なんですよ、マクロスって。
え、ロボットと敵とアイドルの？
いや、ロボットと敵とアイドル。じゃあ、だから、俺はロボに生きるのか、アイドルに生きるのか、敵に、敵。
いや、だからそういう三角関係。
じゃない。まずあの、異星人とのロボットバトルがありますと、地球が滅びる滅びない、うん、人類が滅びる滅びないみたいな。
あ、そういうストーリーなのね。
そうそうそう。でも。
っていうバトルの関係があると
。そう。で、それに対してそのマクロスだの、バルキリーだのっていうロボットが出てきて、
うん、
デストロイドモンスターとかね。
ね、何それ急になんか言いづらい。ロボットではない、それは。
いや、デストロイドモンスターは、あの、大砲みたいなやつに足の生えたような、巨大な。
なんか生かす感じなの。
てっちゃんがカラオケで見たやつよ。
あー、かっこいいじゃん、だから。大砲。あいつと関係持ちたい。
そう、関係を持ちたい、デストロイドモンスターと。
うん、あいつと関係を持とうよ。一角関係で終わりよ、それで。
俺はこのメカに惚れたぜ、みたいな。
そう。
あの、結婚しようみたいな。
うん。
でも、それが今までの話やったじゃないですか。
そうね。
あの、あんまりチャラチャラしたら、そのヒロインとかいたけど。
いた。
俺はそういうこと考えてる場合じゃないんだとかって言って終わりじゃないですか、大体。
だって目の前に敵も来るし、仲間も死ぬしね。
うん。下手したらヒロインも戦死しかねない勢いがあるじゃないですか。
そう、ありますね。
激しい戦闘のさな
か。だからもう戦争が終わってからイチャイチャしたね。
そう。この戦争が終わったらって思ってるわけじゃないですか。
うん。
でもそういうことは描かれないわけでしょ？
うん、うん、
いや、そういうことは描かれないわけでしょ？その戦争が終わった後のことなんて。
え、でもだって戦争が終わった後、アムロは地球でなんか、ゆっくりしてた。
かどうかもわかんないわけじゃないですか、あのガンダムの時点では。
ああ、そうね。
それ、ゼータガンダムがそんなこと言い出したから。
ゆっくり、もう空に上がるのは怖いって。
うん。でもそういうことじゃなくて、あの、マクロスの画期的なところは、
うん、
そういう人類が、ね、滅亡するかどうかの瀬戸際ですぜっていう時にだって、
うん、
若い男とか、若い男女が、
うん、
狭い空間で距離縮まったら、何かが始まっちゃってもおかしくないじゃないですか。
うん、
そんなことはさておき、勝手に暮らしやられたりとかするわけじゃないですか。
ほう。
だから、そのマクロスに勤務してる同じ軍人の、
うん。
女の子と、
うん。
それとは別に、リン・ミンメイっていうアイドルと、
だから待って、なんでなんかアイドルがいる？
え？なんでアイドルもいるやん。だって、民間人
が。なんでだから、マクロスっていう戦艦にアイドルがいる？
そう、いる。
だから、いる、だからなんでいるの？
え、だから、民間人も乗ってんのよ、マクロスって。
あの、
だからあの、ノアの箱舟的なもんなのよ。その戦闘の要であり、異星人と戦う。
うんうん
う
ん、
で、地球に住めなくなった人たちも乗せてんのよ。
なるほど。で、そこに元アイドルも、アイドルの
まま乗ったと。元じゃない。
現アイドル。現アイドルなのにそれに乗るの？
え、だって、死ぬ、アイドルだからって死なせばせんって思うじゃん。
じゃあもうそれに乗らない人はもう死んだ
って。もう死んだと思ってもらっていい。うん、はい。
本当に？じゃあめっちゃなんか地球上の政治家とかもめっちゃ乗りまくってる。
だから、もうあの、戦艦の中で街があるから。
うん。
一般の家とかあるから。
王とか。
だからもう、なんちゅうの、移民&戦艦ぐらい思ってくれたらいい。
うん。移民&戦艦分かった、理解した。
はい。じゃあ、アイドル活動とかもあるよね、もちろん。
いやいや、やらせんけどね。
ちょ、なんでよ。
いやいや、やってる場合かって。
あの、自粛ムードってやつ。
自粛ムードっていうか、
うん。
やってる場合かって。いや死ぬか生きるかで、なんだそこっちはって、お前も、戦えって。
いや。
あの、余裕で、余裕の、だからアメリカの立場ならいいわ、アイドルやって。
はい。
ディズニーみたいなアニメ作っててもいいけど、
はい。
完全に日本軍やん、それ。
おうおう。
だって負けて戦艦とかに街作らんといけなくなってるんでしょ。
うんうんうんうん。
もう、ピンチだよね。
いや、もう、凄まじい襲撃があったわけじゃないですか。
あ、地球に。
地球に。うん。
やべえのが。
うん。で、それの反抗するために、大戦団を作って、
うんうん。
で、敵に、あの、戦いを挑もうかっていう時に、その一番巨大なマクロスには街があったりとかするわけじゃないですか。
うん、そこはちょっとなんか魅力的だね。
うん。もうだからもう人類イコール何千段ぐらいの話ですよ。
ああ。
もう地球を捨てて、
あなたの星を、残ってないと。
そう、あなたの星を見つけなあかんし、
うん。
あなたの星を見つける前に、
うん。
その立ちはだかってくる、その地球を滅ぼそうとしてた奴らもう排除しないといけない。
そいつは人間を狙ってんの？
人類を滅亡させん、が勢いで迫ってきてる。
あ、人類滅亡なんだ。地球はどうでもよくても人類滅亡なんだな。
そうですね。もうなんか、その、自分たち以外がいるのが気に食わん的なノリを感じる。
オラついてんのね。
そう、オラついてる。もう、本当に心底オラついとって。
うん。
で、敵もその、リガードとかそういう、メカに乗ってやってくるんで、
うん。
こちとらも、やっぱり人型メカを使ったりとか、
うん。
せにはいかんっていうことでマクロスとか、あの、バルキリーとかが作られてるわけですよ。
なるほど。
戦闘機やのに、こう、ロボットにも変形します、うん、みたいな。
うん。
で、それで、互角に戦えるようになったんじゃなかろうかと。
うん。
で、あの、あと核ミサイルももう、躊躇してられんから。
だからもう、やってるやん。
だ核バンバン撃つのよ。
うん。
アニメの中では反応弾っていう名前なんですけど、
もうどう見ても核弾。
核爆弾なんですよ。
うん。
あの気軽に結構核爆弾撃つのよ。
うん。
もう宇宙だからっつって。
だってもう、だってやるかやられるかの瀬戸際なんでしょ、うん、マクロスやられたら終わりなんでしょ、う
ん、まあ、人類滅亡フラグですよね。
じゃあもうアイドルやってる場合か
な。いやいやいやいやいや。いやいや。
核まで撃ってるんだぞ、こっちはって。
うんうんうんうんうん。
そして。
ね。恐ろしいことに気づくわけですよ。
はい。
敵がどんなやつかっていうのを実はだいぶ知らなくて。
あ、なんか勝手に襲ってくると、メカが。
そうそう、メカが襲ってくる。
うん。うん、
で、ある時、わかるわけですよ、驚愕の事実が。
うん。うん、
敵のその、ロボットって、
うん。
ほぼ等身大だったんだっていう。
え、敵でかい？
あの、鎧みたいに、だから
。バトルアーマーつけて
る。そうそうそう、ね。こっちは巨大ロボなんですけど。
うん。
相手は、あの、メカの中に、あの、丸々人入ってるやん、みたいな。
進撃の巨人やん。
そうそうそう。だから、巨人族やったんですよね、敵。
うん。
うわぁ、こんなでかいやつに勝てるわけない。
いや、勝てるわけないでしょ。だって敵がロボット乗ったらもっとでかいのが来るでしょ、乗らないのは手心なんでしょ？手心。まだダメプしてる。
手心っていうか、相手からしたらそのバトルスーツ的なものが最適解なんですよね。
まあ、でかいしね。
で、相手の戦艦も言うたらボートぐらいのサイズってことなんですよ。要は。
ああ。
数人ぐらいしか乗ってないから、その戦艦に。うん、で、うん、相手の本気の戦艦っていうかだったら、
うん。
むちゃくちゃでかいってことになってくるという。
なるほど。
うん。凄まじくでかい戦艦になってくる。ああ、サイズからして違うんやーっていう。
うん。まあそういう。じゃあ、分かり合えんな、なかなか。
なかなか分かり合えないし、相手は、
うん。
相手を殲滅するっていうこと以外の行為を知らないんですよ。
あ、行為を知らない。
はい。
知的生命体であるけど、殲滅っていう手段しか持ってない。首狩り族みたいなもんか。
もう、まあ、もうなんか宇宙規模の時やな。
うん。
気に入らんから死なせ、みたいな。
ああ、わかった、わかった。性格もわかった。
わかった。
わかった。っていうのが襲ってくるから、
うん。
必死になってやってるわけよ。人類もマクロスに乗って、バルキリーとかやつって。
看板も出さずにもう、必死に。
必死にやってるのに、
うん。
アイドルなんかやってる場合かって。
いや、でも人の生活っていうのがあるやん。
はい。
だからアイドル、ね、アイドルとかも必要なのよ。
え、お父さんにアイドル必要だったことある？
いや、あんまないけど。
ないよね。
でも、萌え、当時萌えはなかったけど、
うん。
まあ、今の現代語で言うよ、マクロスを。
はい。
萌えとかって言ってる、ディフディフ言ってる人たちも乗ってるわけじゃないですか。
だからディフディフ言ってない人が大多数ですよね、世の中。言ってる人少数派ですよね。
でもアイドル。
その少数派をないがしろにしろとは言わんよ。
そう、アイドルのレコードとかも結構な枚数売れたりとかしますやん。
いや、しますよ。
うん。
僕だってモーニング娘。好きだったし。
で、モーニング娘。好きの人たちって結構な人数いたでしょ？
いた。
で、その、別に一緒に交流とかしなくても、
うん。
コンサートに来なくても、
うん。
CD 買えますっていうぐらいの人やったらめっちゃいたでしょ？
いた。
で、テレビとか放送してても視聴率それなりに良かったわけでしょ？
うん。
ってことは、その人たちは、その、移民船団とかにもいっぱいいますよね。
いるけど、だから、はい、それは日常の話だって、
はい。
だから戦時中にそういうアイドルとかって怖くない？戦時中だよね。だからもうアイドルが、
はい。
みんなで敵をぶっ殺そうねって言ったら、わーってなるしかないやん。
う
ん、
え、だからそれ、そう言ったとしてもやっぱりアイドルはアイドルやんか。
だからアイドルがなんかマクロスの司令官とかがしめしめって言って使ってるイメージしかない、俺は。
あ、でもその、アイドルは別にそういうこととは別に、
うん、
単に普通に活動してますと、ね、人気ですと。
そんなん絶対許さんけど、俺がマクロスの司令官だった。
で、軍の中にも、やっぱり若い男性多いから、軍だけに。
うん。
民命とか、ちょっといいよね、とかっていうやつ。
舐めてない軍人
なんで、てっちゃん厳しくなんで、そこで。
いや、普通に。お確かいないんか、その軍艦は。
その民間人上がりで、その、バルキリーを操縦するようになった主人公は、
うん。
もう全然忘れたけど、うん、ふとしたことでその林民名とちょっと知り合いになっちゃうのよ。
アニメか。
アニメじゃない。
アニメじゃない？いや、アニメみたいな
ストーリーを見とかんから。なんかたまたまなんかこう、アイドルに嫌気さして、
うん、
逃げてきた先で出会うみたいなのってあるじゃないです
か。アニメか。
いや、そのスケジュールの厳しさにちょっと耐えかねて、いや、もう何もかも捨てて逃げたいのみたいなこと言ったときに、
逃げろよ、もう。
じゃあ、あなた連れてって、みたいな、あるじゃないですか、よく。
うん、あるな。
思えば
そういう。これがマクロスの走りなの。
そう、思えばそういう出会いやった気がする。
うん。
まあでもそういうのって、多分、ローマの休日とかが元ネタやと思うねんけど。
まあね、映画のようなストーリーをやりたかったのね。
なんかほら、みんなにチヤホヤされてる人が、一人の人間にちょっと ふと戻りたくて、逃げた先で出会う。出会ってなんかこう、本当は出会わない二人が、ねえ、出会ってお姫様みたいな人と知り合いになっちゃったデューフーみたいなのってあるじゃないですか。
うん。
で、さっき言ったように、そっからアイドルとしての林民名もちょっと気になるし、
うん。
同僚の女の子も気になるわけですよ。
待って、同僚の女の子いつ出てきた？
いや、その軍にいるのよ。
あ、軍人なの？
はいはいはいはい。なんかその、落ち着いた感じの同僚の女性もイケてるし、
うん。
アイドルもイケてるけど、ちょっとうるさいよな、みたいな。
ね、何が？
いや、ギャーギャー言うから、ほら、
あ
アイドルって。キャピキャピしてませんまあ言ったって。
うん。いや、ほんとツイッターとかなくてよかったね。
なんでよ。
マクロスで。だってもう狭いでしょ、どう考えても。
うん。
狭い空間だから速攻取られて終わりでしょ、アイドル生活。
うんうん、
号泣引退。
で、その、一条光っていう主人公は、
うん、
一体、この三角関係にどういう終止符を打つんやろうかなっていう。
え、関係持ってんの？
え？
アイドルとその同僚と関係持ってんの？
いや、それなりにガールフレンドの感じじゃないですか。
いや、付き合ってないんでしょ？
うん。付き合ってはないけど。
じゃあ三角関係じゃないんじゃない？
いや、主人、何かと接点が起きんのよ、その二人とは。まあまあまあ、まあ、軍人の同僚は、まあ、常に起きるでしょうけど。
うん。
もうアイドルもやっぱり、ちょっと、面識できちゃったから。
アイドルしててほしい。
普段してんねんけどね。
うん。
うん。でももう。
でも時間があったら、ちょっとその男にちょっかいかけちゃったりするわけか。
ちょっと会話があったりとかってあったようななかったような、もうあの、テレビ版のストーリーなんてほとんど僕覚えてへんから。
うん。
もう今更わかんないんですけど。
はい。
映画版とかやったら、ちょっと逃避行したりとかすんのね。
ああ、ちょっとストーリー違うのね。
うんうん。あの、
え、何また、なんか地雷踏んだ、俺。
あの、映画版ってテレビ版と違う。テレビ版でも結構、何十話もあって、
うん、
かなり長いんで、
うん。
あの、てっちゃんがさっきちょっと、封印仕掛けてたあの、アムロがどうこうみたいな、そんなんてあの、ないでしょうって僕言ったじゃないですか。あの、この戦争が終わったら、どうこうみたいな、そんな話ってないでしょって、それ、ゼータ以降の、しかもサイドストーリーでしょみたいな、
うん。
普通はそういう戦争が終わった時点で、物語終わりやから、
うん、
妄想でしかなくて、物語中にその人間関係がうんぬんかんぬんってなることないでしょって言ったけど、
うん、
マクロスってストーリー長すぎて、
うん、
戦争終わった後に平和が訪れた後のストーリーとかあるから、
素晴らしいやん。やってるやん。
日常とかあるんで。
いいやん、それで。あ、ってことは主人公たちは、勝ったのね。
いや、そんな、宇宙人に滅ぼされて負けましたって打つストーリーやるか？
富野だったらやりかねえんだ。
いや、富野じゃないし、三角関係やったあげくに。
え、でも三角関係って、これ勝手にオタクが三角関係って言ってるだけでしょ？
うん。
関係持ってないよね、別に。
あ、でも、その二人とも、主人公のことは憎からず思ってる。
いや、だから、それは勝手に、あれでしょ、視聴者だけが思ってるだけだって。
いやいやいや、普通に。
本人と相手同士はなんか、セックスはしてないんでしょ、セックスしてたり、付き合ったとか言ってたり。
付き合った
って、彼女がたらさ、とか。
でも、あの、気まぐれオレンジロードぐらいの三角関係と思ってくださいよ。
あ、ごめんね。ちょっと向きなったわ、俺。
あの、週刊少年ジャンプ誌とかでやってるやつで、あの。
だって、戦時中にアイドルとか行ったから向きなっちゃった。
あ、もっとなんか、みだらな感じ。
もっとフランクに考えるわ。
うん。あ、だからあの、気まぐれオレンジロードと、ガンダムを、うん、あの、同時期にやってるとか思ってもらえば。
それ相当まずいぞ。
まずい。
まずいことになるよ。だからってさ、女はって。
でも、ゼータガンダムも、まあ、そうやったじゃないですか。
ゼータガンダムはそうよ。
完全にあの、
完全に気まぐれオレンジロードと、前衛少女と、ガンダム混ぜた。最後は。特に。
で、だから主人公は結局何をやってんのかよくわかんなくて、
うん、
女の子との関係の方が重要事なのかなとかって思ってたじゃないですか。
思ってた。マクロスもそんな感じなのね。
うん。あれはもうちょっと真面目にしたと思ってもらえば。で、あの、メンヘラ要素なしで。
メンヘラ要素もなし。アイドルってメンヘラっぽいのに。
アイドルはすごく真面目にアイドルやってる子やと思ってもらえれば。
あ。
たまに嫌気を持ったりとかすることもあったけど、それはもう。
戦時中に？
そうそうそう、アイドルなんかもやめたいとかって思ったことも一瞬あったけど、
うん。
やっぱりあの、私は歌が好きみたいな。
軍歌とか歌わされるの？
愛覚えてますか？
あれ、軍歌だったの？
いや、それが、だから、多少ネタバレになるんですけど。
はい。
てっちゃん、その、ネタバレしてもいい？
だって何十年前のアニメだから。ネタバレ情け無用でしょ。
ほら、さっきあの、てっちゃん二つの重要なこと言いましたよ。
何
戦争中に。
三角関係は難しい。
そう。オタクに三角関係難しいとかじゃなくて。あの、戦時中に歌っとる場合かとか。
うん、
あの、デューデュー言ってるやつはもう、生産性ないか殺した方がいいとかいろいろ言ってましたやんか。
え、言ってないけど。俺、生産性がないか殺した方がいいとは言ってなく、あの、アイドル、戦時中にアイドルとかって、
うん、
絶対軍部がいいように使うか怖いっていう話してたよね。
うんうん、
だから、だってこのアイドルが敵を殺せって言ってるし、
うん、
みんな応援しないとダメだよって言ったらもう怖いやん。今の世の中みたいな感じじゃん。
で、でも僕はそれに対して、
うん、
いやいや、てっちゃん、ちょっと落ち着いてって、
うん、
あの、一般の人には一般の生活っていうのがあるから、
うん、
それをなくしたら人類じゃないよって諭したじゃないですか。
はい。だそれアメリカの言い分だよ。
そう、あの、軍、相手を殲滅するだけをやってたら、
うん、
人類って生きてる意味がないじゃないですか。
え、そうなの？でも殲滅しないと生きられないんだ
よ。いや、相手は殲滅しようとしてきてるから、それに対して。
じゃあ地球は？
地球はもう殲滅されたのよ。
あ、だから、マクロス側は？
マクロス側は、だから一般人も積んで、
うん、
その、日常生活と戦争っていうのを両立させてるわけじゃないですか。
え、なんか、だからそれ危険なんじゃない？すごく。
うん。でも、軍人じゃない人たちにとっては日常生活っていうのを、もう全人類を軍人にしたわけじゃないからね。
だけど、お前戦争とか政治は考えるなって言ってるんでしょ？マクロスの市民は。
考えんなとは言
って
ない。
なんか日常生活だよ。アイドルとか見てたらいいよみたいな、うん。
いや、そこまで言ってない。非常時やけど、
うん。
民間人は民間人の生活。
だからちゃんと俺がマクロスの船に乗って、うん、
はい。
民間人に肩掴んで、
はい。
地球じゃないんだよって考えてって。めちゃくちゃ殺されたんだよ、敵にって。
で、非国民が、みたいなこと言って。
非国民っていうか、大丈夫って。本当に考えた、自分でって。
いや、でも日常がある、仕事がある。
日常はあるよ。ある。
うんうん、
あって叱るべきだと思うんだけど、うんうん、アイドル、可愛いよなって言ってる場合かって。
いや、でも。
みんな死んだんだよって。
奥という人間がね。
奥という人間が死んだのに、
うん、
アイドルにイエーイとかやってるって、
うんうんうん、
めっ、豚さんが嫌いなテレビ見てイエーイって言ってる人類や。何も変わらんじゃん、それ。考えてって。自分で、なんか、マクロスの上層部に踊らされてるって。
いや、でもマクロスの上層部は上層部で、その、ね、敵、とどう、異星人とどう戦っていくのかみたいなのは常に頭悩まししてるわけやけど。
はい。
特に何も考えてない節もあるのよ。
だからやばないそれもう。
まあこんだけの、こんだけのあの兵器で戦ってりゃいつかなんとかなるっしゃみたいな。
あ、乗り、結構またオラついてたのね、人類側も。
ほら、人類側の軍部っていうのはオラついてる象徴じゃないですか。
まあね。だから多少オラついてて。
うん。
だから、政治の方は。
やれやれじゃないですか、もう。オラオラ。
やれやれって悟さないといけないっていうのが役割じゃん。
そうそう。
だから、軍部に、あの、決定権を持たすなって。
そうそう。市民もちゃんといるわけよ。
うん。
で、それに対して、あの、敵側の巨人っていうのは、
うん。
言いましたよ、ね。あの、ちっこい細かいやつがいてキモいなって。
うん。
話、こいつら何言ってるかわからんから、
うん。
ぶっ殺してやるって。
バーチャーファイターに出てくる、あの、ちっちゃい猿犬使う女の子みたいな感じか。か
わいい。そんなやつなのあいつって。
いや、わかんないけど。あの、なんかちっちゃくてコマコマしてるから、豚さんが相撲で殺してやるって。
ああ、なるほど。もう理解するのめんどくさいから殺そうみたいな。
そうそうそうそう。
というのも、その異星人って、
うん。
もともと、作られた人類みたいなもので、
え、何また深い話になってきたんだけど。
すっごい、そのプロトカルチャーっていう、戦士文明みたいな、超科学文明みたいなやつに、
うん。
作られた人工人間みたいなやつの子孫なのよ。
ああ、ああ、
で、そいつらっていうのは、ある目的のためだけに作られたから、
うん。
それ以外考えないのよ。
だから敵を殲滅するためだけに作られたわけ。
そう、めちゃくちゃ理解早いです。
で、そいつらに殲滅されたのね、プロトカルチャーも。
なんでそこまでわかんの？
え、だってなんかそんなストーリーでしょ。だってテレビ見て喜んでる人類のアニメなんでしょ。
でよ。
うん。
あの、いろいろこう戦いが展開していくけど、
うん。
最終的にネタバレすると、その戦争の終わらす鍵になるのが、
はい、うん。
実はアイドルの歌やったんですよ。
ほう。なんか映画で、最後の、なんか、音に弱いとか。
そうそうそうそう、実はその、
実は歌に弱かったみたいな。
あれなんですよね。戦士文明の遺跡みたいなのを調べてると、
うん。
歌の歌詞的なやつが出てくるわけですよ。曲のデータ的なやつが。
うん。
で、その歌には、
うん。
相手のその遺伝子の根源的なところを攻める効果があるっていうのが分かってくるのよ。
うん。
で、それをその、林民名が歌うことによって、
うん。
相手がむちゃくちゃひるんでいくのよ。
ああ。
相手の、その、遺伝子の過去の記憶を呼び覚ますものなのよ、それって。
うん。
封印された文化なんですよ。
はい。
そいつらってその文化を封印されて、戦闘だけをこう信じて生産されてきた生き物ですけど、
うん。
実はちゃんと脈々とその文化を理解する心っていうのは眠ってたのね。
ああ、実は。封じ込められてた
の、
ね、
そう、封じ込められたのが目覚めてしまうのよ、それで。
うん。
だから戦えなくなるね。
戦いってやばいよね、みたいな。
だから、理解し始めんのよ。
うん。
暴力の人類史になるのよ。
なるほど。共感性を得るわけ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。デカルチャーとかって言い出すのよ。
何々、ああ、聞いたことある、デカルチャーって、ヤックデカルチャーとか
って、うん。そうそうそうそうそう。急に目覚め始めて、
うん。
今まで相手を殺すことしか考えてなかったのに、
うん。
話し合える人たちになるっていう。
ああ。でも人類はいっぱい殺されたから、今更ってなる。
いやいや、ならない、ならない、ならない。
え、なるだろ。何十億も殺されたんでしょ、地球人を。
映画版のクライマックスが特にほんまに痺れるぐらい面白くて。
うん。
お互いの艦船でも、大艦隊同士で撃ち合って、うん、ものすごい損害が出るんですけど、
うん、
その歌、林民名がデッキに出てきて、その歌を大音響で流し始めた瞬間に、
うん、
敵の方が目覚め始めるのね。
うん。だから今だ撃てってなる。
で、わーってこの、実は完全に、こういう感情は知らなかったはずやのに、
うん、
昔から知ってる気がするってなって、
うん、
で、あ、これを大事にしなければならないんだって理解するのよ、魂で。
うん、うん。
で、その瞬間に人間側に寝返ってくれるっていう。
寝返ってくれるっていうか、寝返らんやつもいるの？
そいつらを統括してる、人工知能的なグラディウスのボス的なやつがいるのよ。
ああ。
巨大要塞の中に巨大な脳みそが、こう。
うん、いるわけ。
で、そいつが全部の命令出してる、言ったらねえ。
だからザンボットのラストのボスみたいな感じ。
そうそう、海賊みたいなやつがいるのよ。うんうん、そいつらの全員の統括、ブレーンみたいな。
うん。
こいつを殺せってなる、全員が。
やばいさ、胸熱さ、展開は。
急に、それまでめちゃくちゃ打ち当てたのに、
うん。
反転しろって。
来るって。
そうそうそうそうそうそう。そのボス、ボトルザーってやついるんですけど、
うん。
そいつを殺せってなる、全員が。
うん。
そいつはもう、心底その、司令塔なんで、絶対寝返らないんですよ、
はい。うん、なるほど。
でもその手足になってた、その奴隷状態の軍人の巨大人類は、全員そういう人類的な遺伝子を眠らせてたんで、
うん。
文化に目覚めて、加勢してくれるっていう。
うん。
で、そいつを殺して終わり、みたいな。
あ、
全員で。
なるほど。
っていうのがそのアイドルソングに乗せられて展開していくから、
うん、
ノリノリになる、その映画版特に。
で、じゃあいいよ。
で、その結局、その、相手の異星人を全員目覚めさせたその曲っていうのは、歌詞っていうのは、
うん。
その戦士文明の中の一体どういう意味があってそれを残されてたんだろうって、
うんうんうん。
いうのが最後に判明して、
うん。
その戦士文明があった時代の、単なるアイドルソングらしいですっていう。
きつー。
いや、面白いじゃないですか。
戦士文明のアイドルソングだったのね。
戦士文明もアイドルソング、アイドル文化とかあったみたい。
うん。きつい？
いや、それが何十万年後にまた通じ合うツールになるっていう、ツールはあなたみたいな。
だから、オンラインサロンされたんでしょ。
まあでも、テレビ版と映画版がね、まただいぶ
違う。テレビ版は違うの？
いや、テレビ、大筋は一緒やけど。
ああ、まあ結局、ね、その歌で目覚めて。
そうそうそうそう、歌で目覚めて。で、これってマクロスセブンとか、
うん。
後のマクロスロンディアとかいろいろあるんですけど、
はい。
全部に引き継がれてる要素なんで。
話繋がってるって聞くじゃん。
うん。
じゃあ、また、新たな敵が出てきて、そいつらもまた歌に弱かったりするのか。
そうそう、新たな敵が出てきて、プロトデビルンとかそういう敵が出てきて、
うん。
で、前の巨人よりも、巨人をこう、栄養源にしてたぐらいの奴らなんですよ。
やばいやん。
だから、石仮面
の男、石仮面じゃん。
男を栄養にしてた、
柱の男
みたいな、の一族みたいなのが出てくんのよ、マジで。
うん。
もう、そいつら、もはや、ロボットとかいらなくて、
うん。
宇宙をこう、飛び回って、エネルギー吸い取るみたいな。
うん。
で、そいつらは、その、人類を家畜化して、
うん。
永遠にそのエネルギーを吸い取れる、場所を作りたいみたいな、すごい野心があって、
うん。うん、
宇宙の悪魔ですよね。
もうやったらいいよ、もうそんなもうそれはもうやるしかないよ。
いや、でもそれも結局最後は、
うん。
歌で目覚める。
歌で？
マクロスセブンの場合は、今度アイドルじゃなくて、
うん。
やっぱりちょっと時流に乗ったんか知らんけど、
うん。アニソン？
主人公たちがバンドなんですよ。
だからアニソン歌ったんでしょ？
そうそうそうそうそう、ね、アニソンもちょっとバンドっぽくなったじゃないですか。
バサラのやつよね。
そうそうそうそうそうそう。
マクロスプラスとかっていうのは？
マクロスプラスその間の話ですね。
あ、ストーリー全部繋がってるのやばいね。だから人類は一生戦争するってことが分かって、なんか悲しくなってきた、俺。
あ、だから、マクロスセブンとかってものすごく異色なんですよ。だから一生戦争して悲しいとかってちゃん言ったかもしれんけど、
うん、
マクロスプラセブンは相当人類の、暴力の人類史。
相当？
だからそうやって分かり合えた戦争の数十年後とか数百年後か知らんけど、
うん、
だいぶ後の話なんですよ。まあ前作からの引き継ぎのキャラも数人いるんですけど、
うん、
言うたらその戦争を歌で終わらせたわけじゃないですか。
マクロスでね。
で、主人公たちは、だから、さらに人類より一歩先進んでて、
うん。
普通主人公って敵やっつけに行きますよね。
はい。
歌を聴かせに行きますからね。
あ、言う、俺の歌を聴けって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれ、ハッタリでも何でもなくて、
うん。
自分たちの歌で、
うん。
相手を止めれるって信じ込んでる奴らの話なんですよ。
あの、マクロスのさっきの話した戦士文明とかのその能力とかじゃなくて、
うん、
俺の歌を聴きたくなるだろうっていうことで聞かせに行く。やばいな。特に能力とかではないんだ。
能力とかではないけど人気バンドではある。
あ、人気バンドで、
うん、
新曲ができた敵だって俺の曲聴きたいはずだって。
で、しかもそれを増幅させる、装置みたいな。アンプみたいなのも開発されたから、
うん、
それで効果があるんじゃないかって聞かされて、
うん、
戦争だったら嫌やけど、
うん、
だったらやるぜみたいな。
だったらバンドで行くぜ。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからそのバルキリーについてる装備が、
うん、
スピーカーなんですよ。
で敵は悔しいがいい曲だぜみたいな。
いや敵はなんで延々こんなん聞かされるかわかんないってずっとわかんないやねんけど、
うん、
最後に分かってくるって。
あ、最後に実はいい曲だと思ってたみたいな。
最後にあの自分も歌いたくなってくるみたいな。
なんかめちゃくちゃいいやんマクロスセブン。
いいでしょ。
いい、なんかマクロスの話はイライラしかしなかったけど、
うん、
マクロスセブンはアニメっぽくていい。
ああ。
なんかすごく、なんか希望も持てる主人公たちの、うん、なんか歌聴けって。
いや、その、初代マクロスもそうやけど、
うん、
マクロスセブンも、最終的には、うん、あの、すんごい戦争してた敵味方と、
うん。
分かり合えて終わるってとこが、いい。
いい。で、じゃあ、マクロスフロンティアは？
マクロスフロンティアはね、なんか虫みたいなやつ、スターシップトゥルーパーズみたいなやつらしいですね、敵。
ああ、じゃあまた虫みたいな敵が出てくるんか。
で、二人のなんかアイドルが出てくるみたいですね。
ああ、そうそうそう。
でも、こっちは正直よく知らない。見たことないから。
あ、でもマクロスセブンはいいね。話聞いた感じ、そうそう、なんか俺は好意的な感じ。マクロスはアイドル聞いた感じいらんと思った。うん、
マクロスセブンはなんかその、で、やむにやまれずミサイルとか撃ってしまった時とかの主人公とかがすごい悲しそうになっちゃう。
ごめんね
ーごめーんって。いや、ないぞ。
それでは一曲、謝りの曲を聴いてくれって。本当に撃ちたくなかったみたいな。俺は、撃ちたくなかったみたいな。敵もそっかーって。
いや、あの、味方の、タイとかが戦ってるように激しく。
味方とかじゃないんでしょ？勝手になんか軍はいて、こいつらはバンドでや
って。軍とかいてバンドがいて、
うん、
で、軍のやつがバーって戦ってて、
うん、
で、そこに割って入って、
うん、
そんなんいいからこの曲聴けみたいな。
なんか、あれなの？特権階級とかがあるの？主人公たちは。
いや、特にないけど期待はされてるみたいな、なんか。その、専用のマシン与えられてるから。
誰から？
軍っていうか、その。
え、軍も気が狂ってるの？
いや、
なんで
その、サウンドシステムっていうのが、
うん。
やっぱり通常兵器では叶わん部分があんのよ。
ああ、だって柱の男だもん
な。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、もう結局は何かにかけるしかなくて、
うん。
その、林民名の件もあったから、
うん。
歌っていうのはキーになるんじゃない
の？何年後ぐらいなの？
何年なんやろうね。もう相当あと。
50年ぐらい。
まあなんかそういうレベルであと。うん、多分。
あ、
その一部のキャラ年老いて出てくんねんけど、
うん、
見た目そんな年老いてないし、なんか未来の話やったら何十年とかでもそんなに年老いてなかったりもしがちじゃないですか。
はいはい。
だから正直わからんのですけど。
林民名は出てこない。
出てこない出てこない。伝説の存在みたいなんかな。
死んだ。
わかんない。
あ、で、舞台もまたマクロスって戦艦なの？つ引き続き。
マクロスセブンっていう別の戦団になってますね。
ああ。
で、言ったらその宇宙を飛んでる都市みたいなもんなんですよ。
ああ。
言ったら新たな、その、移住先を探してる、人類の各戦団のうちの一つ、
うん。あ、実はいっぱいいた説なんだ。
ああ、その、あの、戦争の後にさらに分かれて、あの、お互い探そうぜみたいな。
ああ、
安住で、で、見つかったらなんか呼ぼうみたいな、そういう。
ああ、なるほど、なるほど。
ほんで、そのうちのあの、戦団のうちの何個かが、なんか悪魔に襲われたんで、
悪魔、
そう、殲滅されましたみたいな話で、うん、こっちにも来たかみたいな、そういう話ですね。
なるほど。
で、それに対抗するためには、もしかしたらやっぱり、やはり、
歌かもしれんな。
歌の中にその、パワーっていうのがあるんじゃないかっていう、文化が強いんじゃないかっていう説ですよ。うん、で、それを信じたから、ネッキバサラってやつは、
うん。
なんか、パイロットとしての腕前もすごいんですよ。どういう設定だったかと忘れたけど。
うん。
だから、あの、戦力として加わってくれ、みたいなこと最初言われてんけど、
うん。
歌じゃないと嫌だ、みたいな。
わがままだったわけね。
そうそうそう、他のなんかの ドラム担当とかも飛んでるわけよ。
うん。
ベース担当者とか
。うん。
バンドで飛んでんのよ。
あ、飛ばんといけんの？わざわざ。
いや、だから聞かしに行かんとあかんからさ、ほら。
ああ。
アンプで。
あ、生、しかもライブ感が必要なの？
そうそうそうそうそう、その歌の中にパワーが。え、気持ちってやつ？
なるほどね。和の心ね。
だからその全然わけわかんない悪魔みたいな奴らも、
うん。
最終あたりではホロってなる。
ホロってなる。散々聞かされた。
だから吸血鬼と一緒でエネルギーがないから、
うん、
人間のその生きるエネルギーみたいなのを吸い取って、
うん、
暮らしていかんといけんのよ、そいつらは。そいつらとて、うん。言ったら人のエネルギーを吸い取らないと生きていけないのね。
うん。
でも、この湧き上がる気持ちで、
うん。
歌を歌うことで、自らエネルギーを生み出せるっていう、
うん。
ことに気づく。
なるほど。
気づいていく。
いい話よ。
ちょっといい話かもなって思ってる。
いや、いい話だ。マクロスの話がめちゃくちゃくだらなく感じたんだけど。
いや、だからその、マクロスのテレビ番組の本当に辛いんで、僕も見返してませんので。
うん。
まあ、今見たら
まあまあまあ、洗練されたと思う。
そやけど、あの、愛覚えてますかっていう、1時間ちょいの映画版って、
うん。
まとまっててすごい面白いんで、
うん。
見てもらってもいいんじゃないかなと思う。アマゾンプライムとかでもあるんじゃないかな。
いや、でもきついんでしょ。
あの、最後にその、愛覚えてますかっていう主題歌歌いながら戦闘するシーンと、
うん。
あと、すべてが終わった後に、
うん。
エンディングロールが、その、リン・ミンメイのステージなんですよ。
うん。
そことかもう、最高なんで。
痺れる。
痺れる。当時よくこう、アイドルステージとかを、ものすごい作画で再現しようってよく思ったなって。
その時、ブタさんアイドルとか興味ないし、今も興味ないのに。
はい。
リンミン名だけは痺れてしまったと。それぐらいの威力があったと。
威力は、だから、アイドルマスターとかあんなんが出る、まあ、いろいろアイドルアニメってその途中もありましたよ。あの、マクロス以降は。
うん。
あったけど、あの時にむちゃくちゃ金かけて、アニメでアイドルやろうみたいな発想ってこれ考えたら気狂ってんなって思った。でもようできてますやんっていう。ああ、ぽいぽいぽいぽいって思う。作画とか。だから
もう。みんな見たんだよね。
もうね、あの、極端な話よ。
うん。
最後の20分だけでいいかもしれん、まずは。
ああ。その疾走感があると、その戦闘シーンと歌とかと合わせて。
そうそうそうそう。だからもう、それ見るためのアニメって割り切ってもいいぐらいで、
うん。
最後のその、ラストバトルの歌と共に戦うとこと、
うん。
エンディングロールのステージ。
うん。
そこ見てもらって、ああだこうで言ってもらったらもう感無量ですわ、僕としては。
ああ、そこまで言われたら、マクロス、の人も嬉しいはずね。
うん。で、もうみんなそこしか見ないしね。もう結局。
あ、なるほど。設定とかもう、オタが好きに勝ってやってくれって感じか。
うん、そういう設定とかは弱い奴らでやってくれっていう。
そう。お前らで、ハンマユージのセリフかお前らでやれって。
うん。マクロスセブンに関しては、
うん。
案外、こう、投資でちゃんと見た方が感動するんかもしれへんけど、
うん。
初代マクロスはもう、そこ見てくれてかなーだこと言って
ない。いや、なんかね、マクロスフロンティアは、
うん、
当時ニコニコ動画とかもあったし、
はいはい、
なんかめっちゃ流行ってたから、一、うん、回もアニメは見てないんだけど、
はい、
なんかアイドルは可愛いなとか歌はいいなとか思ってたの。
ランカリーとかですよね。
そう、で、マクロスセブンはリアルタイム世代なんだけど、
はい、
全然アニメ見てなかったから、俺。
うん。
当時は。
うん。
見てなかったのよ。
見てなかったから、日曜の朝とかなんかそんなん関西で
やってたから。そう。日曜の朝とか速攻ゲーセン行ってたから。
うん、うん、うん。
だから。
最初はちょっとなんかバカバカしいなとかって思っててんけど。
うん。
言ったらバルキリー飛びながら歌う、バンドが歌う。
いや、でも豚尾さんの話聞く限り、すごくいい話。
やっぱり今にして思うと、なんか、人として大事なこと言ってたん
じゃない？大事なことやってない？
そう。ロボットアニメの中でも相当先進的なんじゃないかなって。相手殺すこと何一つ考えてないっていうのやばいなっていう。
うん、そう。すごくいいと思った。すごくいいと思う。
落ち着いてこれ聞けみたいな。
だから、俺が戦時中だぞって。
あ、そう。
アイドルなんかやってる場合かに対するカウンターっつうか。
で、結構なんか、ハードロックバンド的な風貌してるんですけど、
うん。
歌う曲ってのんびりした曲多いんですよね。
あ、実は、じっくり聴かせる感じ。
なんか相手を落ち着かせる感じの曲調。
あ、そうだね。ハードロックで、オラオラやったら、高揚しちゃうもんね。
結構優し
い。曲選ぶよな。
そう、優しげな曲が多いんですよ。
うん。
あれって、やっぱり今考えると、当時は、なんか拍子抜けやな、みたいな思ってたけど。
うん、
声優と歌うと、バンドの、
違うよね。
バンドの声に変わるんですよ。
うん。
このファイヤーボンバーっていうバンドなんですけど、はい、なんか名前勇ましいじゃないですか。
はい。
でも歌案外ね、ゆっくりとした。
ゆっくりとした曲。
うん。あれでなんかもうちょっとみんな仲良くしようぜ、みたいな。
いいやん。マクロスセブン。
むちゃくちゃ襲いかかってきてんのに。
うん。
仲良くしようぜってなかなか言えることじゃないよ。
いや、だからね、エピソード思い出した。
ほう。
なんか国作った人のエピソード。日本で。なんか熊本震災で。
はい。
熊本地震があったじゃないですか。
うん。
で、持っていくものって思わずギター持って行って。
はいはいはい。
で、震災の避難所で、
はい。
みんな暗い気持ちだろうからって、
はい、
家族も、
はい。
子供とかもいてね、奥さんとかも。
うん、
俺が一曲って、
うんうん。
ギターを鳴らして歌ったら、
うん。
めちゃくちゃ避難されて、みんなに。こんな場合、こんな時に歌なんか歌ってる場合か。
じゃあ、てっちゃんと一緒やんか。
いや、だから俺は言いながらそれを思ってたのよ。
うん、ああ。
うん、こんな時に歌なんか歌ってる場合かって、しかもギターって。
ギター持ってくる暇あったら乾パンでも持ってこいみたいな。
そう。そしてその、うん、人はめちゃくちゃショックを受けて。
はい。
って、こんなに人間って余裕がなくなるのみたいな。こんな時だからこそ、みんなで歌でも歌って気持ちをね。
うん、うんうんうん、
楽にはならんけど、まあ歌でも歌は、べきだろうみたいな。
うんうん。
もうこの国はダメかもしれん。
そこまで言ったんや。
そう、だからなんか独立、熊本震災の時の記事で、その人のブログで見たんかな。
はい。
で、なんかすごく、そのエピソードがあって、印象的なのよ、
はい、
俺。
うんうんうん、
だから、マクロスの戦時中にアイドルなんかみたいな。
うんうんうんうん、
っていうのをわざと言ってて、自分の中で。
あ、いや、でもその、アイドルなんかやってたのが、
うん。
功を奏すっていう話じゃないですか。
はい、そうよね。
言うたらそういうの、戦争だから、もう、オラオラでイケイケで、ノリと勢いでやってたら、
うん。
それってその異星人と一緒じゃないって、
うん。
なっちゃうじゃないですか。
うん。
そこにアンチテーゼをこう持ってくるのが、ストーリーの、映画のストーリーの面白さですよね。
うん。
その無駄に見えたことが実は、相手も本当はやりたかってんでって。
うん。
同じアイドルを応援しようみたいな。
なんかこの話がすごく残ってますね。その人今国作ったのかな？
国作りをしたの。
あ、なんかもう国王とか言ってたよ。
なんかね、
東日本大震災の時で、
うん、
その時に、
うん、
そこにいた、被災地にいた人だったはず。
はいはいはい、はい。
で、それでもう勘弁と。
うん、
こういうのは、震災がきついから、
うん、
九州に行ったんだったはず。そしたらまた九州でも来たと。
いや、それね、広島で原爆受けた人が長崎に逃げた例ってむっちゃあるんすよね。
うん。
あれ、終わってますよね。
もう、はめよね。
この世は終わりなんじゃないかって思ったんじゃないかなと思う、それ。 でも、そのまま死んじゃった人もいるし、広島も長崎も生き延びた人いるんですよね。
すごいな。
でも2発食らうとかってどうなの？すごいね。でもその地震とかも、地震とかも相当のショックでしょうね、それ。
だから相当ショックを受けて、国づくりを始めたら。
もう国づくりを始めてもいいわ、ショック。そんだけのショック受けたら。
だから、なんか、すごく思ってる。だから俺は、もし沖縄で何か震災とか起きて、
はい。
避難所とかに行ったら歌でも歌いたいな。なんか、思うわ。俺がマクロセブンになる。
また邪魔やからどけみたいな。
こんな時に歌ってる場合かって、おじに。でも、ボードゲームに戻るんだけど、
うん、
暴力性さえあれば黙らされる。
そう、黙らせれるからね。
だから暴力性を備えた歌を。
うん、
でもそれって軍歌になるんだよな。難しいんですよ。だから優しい歌を歌いたいね、俺も。
はい。優しい歌が好き。バイバイ。
はい。関西ラジオ商店街、
ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは。アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。